呼ぶ記結晶の学びメッセージ6、神を獲得して神の目的のために神によって作り変えられる。アウトラインサマリー、ローマ数字1。呼ぶに対する神の意図は、呼ぶが天のビジョンと神のエコノミーの実際の中に生きる人となることでした。 A、 呼ぶの経験は神の神聖なエコノミーにおいて神によって取られた段階であって、自ら満足していた呼ぶを消耗させ、剥ぎ取ることを遂行して呼ぶを取り壊しました。それは神が道を得て、神ご自身をもって呼ぶを再建し、神をさらに深く追い求めることの中へと呼ぶを導いて、呼ぶが神の祝福と自分の完全さと高潔さにおける達成ではなく、神を獲得するためでした。 B、 神を考慮していない者は多くのものを獲得するかもしれず、繁栄しているように見えるかもしれません。しかしながら、神を考慮する者は神によって制限され、さらには神によって多くのものを剥ぎ取られるでしょう。神を追い求める者たちに対する神の意図は、彼らが神の中にあらゆるものを見出して、絶対的に神ご自身を享受することからそらされないようにすることです。C、 神の聖なる民を対処する神の目的は、彼らがすべてを空にされて、神だけを彼らの獲得として受け入れることです。神の心の願いは、私たちが神を命として、命の供給として、私たちの存在のすべてとして完全に獲得することです。D、 私たちは神聖な分与を伴う神のエコノミーの実際の中を生きるために、神がご自身を私たちの内在的な構成の中へと建造し込んで、私たちの全存在がキリストで再構成されることを必要とします。E、 キリストの中で神は人の中へと構成され、また人は神の中へと構成され、神と人は共にミングリングされて一つの実体、神人となりました。このことが暗示するのは、神のエコノミーにおける神の意図が、ご自身を人とならせ、人を神格においてではなく、命と性質において神とならせるということです。ローマ数字2、神のエコノミーは、神が肉体となることを通して肉体における人となり、人が作り替えを通してその霊の中で神となって、神を人の中へと建造し込み、人を神の中へと建造し込んで、団体の神人を獲得することです。 A、 永遠であり三一である神が人となって経過した最も驚くべき卓越した奥義的な全てを含む作り替えは、人の中での神の行動であり、神の永遠のエコノミーを完成します。これらの作り替えは三一の神が経過した手順です。その中で三一の神は神人となって、神聖を人生の中へともたらし、神聖と人生をミングリングして原型となり、多くの神人を大量に複製しています。彼は三一の神の具体化となり、神を人にもたらし、神を接触することのできる、触れることのできる、受け入れることのできる、経験することのできる、入ることのできる、享受することのできるものとしました。神はこれらの作り替えについて、ホセア11章4節で語って、私は人の綱、愛の絆で彼らを引いたと言っています。人の綱、愛の絆でという句が示していることは、神が私たちを彼の神聖な愛で愛するのは、神聖の水準においてではなく、人生の水準においてであるということです。神の愛は神聖なものですが、それが私たちに届くのは、人の綱において、すなわちキリストの人生を通してです。神が私たちを引く綱、 これらの作り替え、これらの手順はキリストの肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天を含んでいます。キリストの人生におけるこれらすべての段階によって、神の救いにおける愛は私たちに届きます。 B、 3部分からなる人の作り替えは神の行動であって、人を神化し、手順を経て究極的に完成された三一の神をもって人を構成します。神がヨブに現れた時、ヨブは神を見て、神を獲得し、神の目的のために神によって作り変えられました。私たちは、おお主よ、私はあなたを愛します、私はあなたを喜ばせたいのですと単純に主に告げることによって、私たちの心を主に開くことができます。 C、 作り変えは私たちを一つの形、すなわち古い人の形から別の形、すなわち新しい人の形へと移します。主はキリストの死の殺すことによって、この作り替えの働きを完成します。キリストの死は複合の霊の中にあります。その霊はキリストの死とその効力の適用です。私たちに関係のあるすべての人、こと、ものは聖霊の手段であって、私たちのために働いて益、グッドとなります。それは私たちが良きもの、グッドを、すなわち三一の神ご自身を積み込まれることができるためです。 D、 作り替えは私たちが聖霊の管理を経験するとき、私たちの中で遂行されます。私たちは内なる活動する霊と協力して、神が私たちのために安排した環境を受け入れるべきです。ローマ数字3、務めは刑事に苦難が加えられて生み出されるものです。私たちが見るものは苦難を通して私たちの中へと作り込まれます。このゆえに私たちが供給するものは私たちであるものです。 A、 奉仕者は多くいますが、彼らはただ一つの務め、すなわち神の新約エコノミーを完成するための新契約の務めを持っています。私たちがキリストと共に働くことは、この唯一の務めを遂行することであり、キリストを人に供給してキリストの体を建造することです。 B、 全体として体は一つの唯一の団体の務めを持っていますが、この務めはキリストの体の奉仕であるので、またこの体には多くの主体があるので、すべての主体には各自の務めがあります。それはその唯一の務めを遂行するためです。 C、 この務めは私たちが経験したキリストを供給するためであり、それは苦難、消耗させる圧迫、十字架の殺す働きを通して得られるキリストの抱負を経験することによって構成され、生み出され、形成されます。その霊の務めは私たちが神聖な啓示の高根に到達するためであり、それは私たちがキリストを命を与えるその霊として供給することによります。義の務めは私たちが神人の生活の中へと入るためであり、それは私たちがキリストを私たちの客観的な義としてだけでなく、また私たちの主観的な生かし出された義として供給して、キリストを真に表現することによります。和解の務めは私たちがキリストの牧養する天の務めにおいて、キリストとの一の中で神に従って人を牧養するためであり、それは私たちがキリストを和解の言葉として供給して、神の民を至聖所としての彼らの霊の中へともたらし、彼らを霊の中の人とならせることによります。 D、 観難はキリストのすべての抱負を伴った恵みの甘い訪れと化身です。恵みは 主に観難の形で私たちに訪れます。 E、 神はご自身を愛として私たちに与えられた聖霊とともに私たちの心の中に注ぎ、私たちの内側の動機づける力とならせました。それは私たちが全ての困難の中で勝ち得て余りがあるためです。ですから私たちはどのような困難でも耐え忍ぶとき、恥をかかせられることはなく、キリストを生きてキリストを大きく表現します。
クルーシャルポイント1、若い時から霊を活用し、その霊で満たされて神を表現する神人の生活を実行する。アウトライン1、ヨブに対する神の意図は、ヨブが天のビジョンと神のエコノミーの実際の中に生きる人となることでした。アウトライン2、神を顧慮していない者は多くのものを獲得するかもしれず、繁栄しているように見えるかもしれません。しかしながら神を顧慮する者は神によって制限され、さらには神によって多くのものを剥ぎ取られるでしょう。神を追い求める者たちに対する神の意図は、彼らが神の中にあらゆるものを見出して、絶対的に神ご自身を享受することからそらされないようにすることです。フィリピ3章13節から14節。兄弟たちよ、私はまだ自分自身捉えたとは思っていません。ただ一つのこと、すなわち後ろにあるものを忘れて前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、キリストイエスの中で私を上に召してくださった神の賞を得るために目標に向かって追い求めています。アウトライン3、神のエコノミーは神が肉体となることを通して肉体における人となり、人が作り替えを通してその霊の中で神となって、神を人の中へと建造し込み、人を神の中へと建造し込んで、団体の神人を獲得することです。ヨハネ1章14節。そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。第一コリント15章45節。最後のアダムは命を与える霊となったのです。彼は人の生活を生きられましたが、人の命によって生きたのではなく、神聖な命によって生きて、彼の人生の美徳において神聖な属性を表現しました。そのような生活は多くの神人の大量の複製である人の生活の模範です。彼の死は単に全てを含む死だけではありませんでした。それは全ての問題を解決する死でした。そのような死を完成するために主は罪の肉になられました。その様においてのみ、彼は罪の肉の様を持っておられましたが、彼の中には罪はありません。彼が罪とされたのはこのことによりました。そして肉において罪を積み定めされました。私たちはこのことに十分な注意を払う必要があります。彼は神でした。第一に彼は人となられました。第二に彼は神の具体化となられました。それは真の幕屋でした。それから彼は子羊となられました。主は人となることにおいて蛇にもなられました。聖堂の蛇としてのその様においてのみ、蛇となることによって彼は死の力を持つ悪魔、太古の蛇を滅ぼし、また悪魔その支配者の組織、サタン的な組織化によって発明されたコスモスであるこの世を裁かれました。最後のアダムとして彼は古い人を集結させました。古い人の終わりとして彼は古い人を十字架につけ、そして旧創造を終わらせました。古い人は旧創造の代表であり中心です。ですから古い人を滅ぼすことによって彼は旧創造を集結させたのです。すべてを征服する復活において主は3つの主要なことを達成されました。第一に主は彼の人生を引き上げ、神の長子として神から生まれました。第二に私たちは彼の多くの兄弟たちとしての神の多くの子たちとなりました。第三にキリストは最後のアダムとして手順を経て究極的に完成された三一の神の究極的完成としての命を与える霊、霊なるキリスト全てを含む複合の霊となられました。適用新人および青少年大学生編。青少年、大学生及び新人の皆さんは、若い時から霊を活用し、 主に触れることを学び始めてください。歴代志下34章3節、ヨシアの統治の第8年に彼はまだ若かったが、16歳の時父祖ダビデの神を求め始めた。最近の聖書通読よりフットノート、まだ若かった、これは人が若い時に神と接触する能力があることを示します。若い時から霊を活用し、神のエコノミーを認識し実行できますように。三一の神は受肉、人間生活、死、復活、昇天のプロセスを陛下しました。それはあなたが良い人になるためではなく、内側に神の分与を受け入れて神人になるためです。神が人になったのは、人が神格においてではなく、命と性質において神となる、すなわち神人となるためです。人が神人になるために、外側の聖霊の管理の下での環境上の苦難と内側の聖霊の更新が必要です。あなたは苦難の中で心を主に開き、主だけを考慮してください。例えば受験勉強の時、あなたはまず積極的に前向きに受験に取り込んでください。あなたが天然的に積極的な人であれ、そうでない人であれ、内なる人、再生された霊の中で増強され、キリストがあなたの霊から魂の思い、意志、感情に広がるように、主に心の各部分を開いてください。そうすれば、キリストはあなたの心の中にホームを作ることができます。これがあなたが新しい人の中で積極的に前向きに受験勉強に取り組む正しい方法です。受験勉強を斜に構えて物事を正面から取り組まない態度、渋々取り組まないでください。そうではなく、正々堂々と正面から立ち向かってください。そうすれば、神聖な分野の中であなたは受験勉強に取り組むことができます。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。その上で、受験という制限、苦難を受け入れてください。神が長いプロセスを経られ、今命を与える霊になったことを思い出してください。あなたが受験勉強にまっすぐに前を向いて取り組むために、手順を経た神、命を与える霊によってあなたの霊が増強され、あなたの心の中にキリスト、命を与える霊が広がるためです。キリストがあなたの思いの中に広がるとき、あなたはキリストを知恵、理解力、暗記力、集中力などの必要な能力として経験できます。実はあなたの必要はすべて命を与える複合の霊の中に見出すことができます。神人の生活とは、その霊で満たされ神を表現する生活です。また神人は団体的に組み合わされてキリストの体を建造します。あなたの生活が神のエコノミーの中の神聖な分野の下で祝福されますように。祈り、おー主イエスよ、神は私が神人の生活を持つことを願っておられます。今の私が勉強しなければならない環境は、私の中に神が作り込まれるための制限です。社に構えることなく、霊を活用して正面から勉強に取り組み、主を獲得することができますように。キリストを知恵、理解力、暗記力、集中力などの必要な能力として経験させてください。若い時から霊を活用し、主に触れることを学びます。アーメン。
クルーシャルポイント2、主の人生の育みと神聖の養いの中で、苦難に落胆せず強められて環境を受け入れ、環境を突破する。アウトライン1、神はこれらの作り替えについて、ホセア11章4節で語って、私は人の綱、愛の絆で彼らを引いたと言っています。人の綱、愛の絆でという句が示していることは、神が私たちを彼の神聖な愛で愛するのは、神聖の水準においてではなく、人生の水準においてであるということです。神の愛は神聖なものですが、それが私たちに届くのは人の綱において、すなわちキリストの人生を通してです。アウトライン2、神が私たちを引く綱、これらの作り替え、これらの手順は
キリストの肉体となること、人の生活、十字架復活昇天を含んでいます。キリストの人生におけるこれらすべての段階によって、神の救いにおける愛は私たちに届きます。ローマ8章37節、これらすべての事柄において私たちを愛してくださった方を通して私たちは勝ち得て余りがあります。38節、死も命も現在の事柄も来るべき事柄も力も。39節、高いものも深いものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと私は確信するからです。神の愛が神の永遠の救いの源です。この愛はキリストの中にあり、聖霊を通して私たちの心の中に注がれています。何者も私たちをこの神の愛から引き離すことはできません。神の救いにおけるこの愛は私たちに対するキリストの愛となりました。この愛は神の全体的な救いが私たちの中で完成されるまで、キリストの恵みを通して私たちのために多くの驚くべきことをします。これらの驚くべきことは、神の敵があらゆる苦難や災難を用いて私たちを攻撃することを引き起こします。しかしながら、これらの攻撃はキリストにある神の愛に対する私たちの反応のゆえに私たちの益となります。アウトライン3、作り変えは私たちが聖霊の管理を経験するとき、私たちの中で遂行されます。アウトライン4、私たちは内なる活動する霊と協力して、神が私たちのために安排した環境を受け入れるべきです。第2コリント3章16節から17節、彼らの心が主に向くときはいつもその覆いは取り除かれます。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。どのようにして私たちは心を主に開くのでしょうか。私たちが決心したり決定したりするときはいつでも、私たちはまず主に次のように言わなければなりません。おう主よ、私はあなたを愛します。私は進んであなたを喜ばせます。このような祈りは私たちの意志を主に開きます。一旦私たちの意志が開かれるなら、主はその中へと入られます。さらにまた、私たちが何かを愛したり欲したりするときはいつでも、私たちは少し立ち止まって主に次のように言うべきです。おう主よ、私はあなたを愛します。私はあなたを喜ばせたいのです。これは私たちの感情を主に開きます。私たちがこれを行うとき、主は確かに私たちの感情の中へと入られるでしょう。同様に、私たちがあることについて考え始めるときはいつでも、私たちは考えることを少しやめて主に次のように言うべきです。おう主よ、私はあなたを愛します。私はあなたを喜ばせたいのです。このように言うことは、私たちの思いを主に開かせ、この開くことを通して主は私たちの思いの中へと入ることができるでしょう。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。神は人の綱、愛の絆であなたを引きました。神の愛はキリストの人生の水準においてあなたに届きます。言い換えると、あなたの大学院の生活やビジネスライフにおいて、神の愛はキリストの中であなたに届き、あなたを引き寄せます。ビジネスライフで、あなたは組織変更、昇進、降格、ビジネス上の急激な変化によるリストラ、転勤、転職、あるいは会社の合併、倒産などを経験するでしょう。しかし主はこのような現実的な状況であなたと共におられることに気づいてください。主は彼の人生の中であなたを育み、同情し、励まします。 さらに彼の神聖の養いの中であなたの霊を増強することができます。このようにして主の神聖の育みと神聖の養いの中で苦難に落胆せず強められて環境を受け入れ環境を突破してください。例えばあなたと馬の合わない人が上司として配置されました。あなたはキリストを経験して上司の方針に従って業務を中心に遂行する必要があります。エペソ6章5節、奴隷たちよ、キリストに従うように恐れとおののきをもってあなた方の単一な心で肉によるあなた方の主人に従いなさい。6節、人にへつらう魚べだけの使い方ではなくキリストの奴隷として心から神の御心を行い。7節、人にではなく主に仕えるように奴隷として善意を持って仕えなさい。8節、あなた方が知っているようにどんな良いことを行っても奴隷であれ自由人であれそれぞれは主からその報いを受けるのです。例外としてもし明らかな不法行為や不道徳が存在する場合上司に反対を表明する必要があります。上司が不法を続ける場合あなたは不法に関わらないために主と共に離職すべきです。このような環境下ではどうしていいかわからず主が共におられないという不信仰に陥りがちです。主があなたの霊と信仰を増強してくださいますように。この種の苦難は決して楽しいものではありませんがあなたは苦難の中で成就されるのです。このような環境は少し特殊なので主に頼ってもしょうがないと考えてはいけません。実はすべての環境は聖霊の管理の下での環境であり偶然ではありません。同時に同じ聖霊があなたの中で働き増強し潤し更新し作り変えています。ですからあなたは霊を活用し心を主に開いて主の環境上のアレンジメントと内側の作り変える働きを受け入れてください。主の霊があるところには解放があり主の霊がなければ束縛からの解放はありません。主の霊が思いに広がると思いは固くなさ複雑さ高ぶり盲目不愛などの束縛から解放されます。思いを開き思いを霊につけて主の霊が思いに広がるようにしてください。祈り。おー主イエスよ、神の愛は人の綱すなわちキリストの人生を通して私に届きます。ビジネスライフの中で様々な環境の変化があり深刻な苦難に遭遇した時にも主は現実的な状況で私と共におられキリストの人生の中で私を育み同情し励ましてくださることを感謝します。どうしていいかわからない困難な環境においても不信仰に陥ることがないように思いを霊につけて聖霊の管理の下で作り変える霊に開きます。
クルーシャルポイント3、患難はキリストのすべての抱負を伴った恵みの甘い訪れである。恵みは主に患難の形で訪れる。アウトライン1、私たちに関係のあるすべての人、こと、ものは聖霊の手段であって私たちのために働いて益となります。それは私たちが良きものをすなわち三一の神ご自身を積み込まれることができるためです。第2コリント4章10節、絶えずこの体にイエスの致死力が働いています。それはまたイエスの命が私たちの体に表されるためです。16節、こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか私たちの外なる人が朽ちていっても私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。私たちに関係するすべての事柄は主の主権ある塩梅のもとにあります。どのような仕事を持つか誰と結婚するかは完全に私たちによるのではありません。 兄弟がある姉妹を選び結婚した後、彼は間違いを犯したと考えるかもしれません。これが主が夫に妻を愛するように命じている理由です。主の主権ある塩梅の下では、私たちは毎日ほふられるために惹かれていく子羊のようです。毎日私たちはキリストの死の殺すことの下にあります。それによって内なる人の行進の中で彼の命が私たちの体において表し出されます。私たちの天然の力、天然の知恵、天然の聡明さ、天然の正常、天然の欠点、天然の美徳、天然の特質、それに加えて私たちの性格と習慣はすべて取り壊されなければなりません。それは聖霊が私たちの中に新しい正常、新しい性格、新しい習慣、新しい美徳、新しい特質を作り込むためです。この再構成の働きを完成するために、神の聖霊は私たちの内側で動き、神聖な命をもって私たちを照らし、霊感を与え、導き、浸透します。彼はまた私たちの環境の中で働き、あらゆる人、こと、もののあらゆる詳細に至るまで塩梅して、私たちが天然的に何であるかを取り壊されます。アウトラインに、観難はキリストのすべての抱負を伴った恵みの甘い訪れと化身です。恵みは主に観難の形で私たちに訪れます。第二コリント4章1節、こういうわけで私たちは憐れみを得てこの務めを受けたのですから落胆しません。ローマ5章3節から4節。それだけではなく、私たちは患難の中でも勝ち誇るのです。それは患難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は望みを生み出すことを知っているからです。もし私たちが恵みを評価するが患難を評価しないというなら、それは神を愛するがイエスを愛さないというようなものです。しかしながらイエスを拒絶することは神を拒絶することです。同じように患難を拒絶することは恵みを拒絶することです。神の肉体となることは彼の恵み深い訪れでした。私たちは神の訪れを愛するなら、彼の肉体となることを愛さなければなりません。恵みと患難についても同じです。患難は私たちを訪れる恵みの化身です。忍耐は連達を生み出します。連達は患難や試練を耐え忍んだ結果、良しと認められた質です。ですから連達は良しと認められることのできる質、あるいは属性です。時には若い兄弟たちが他の人に良しと認められることは難しいです。彼らには他の人によって容易に良しと認められる質を生み出す忍耐が必要です。適用、ビジネスパーソン、奉仕者編、兄弟の証。私は以前、通常の環境では主の助けがあるが、特別な環境では主も助けようがないと考え、主を侮っていました。主を悔い改めます。私の不信仰の罪を許してください。私は35歳から43歳まで働いていた会社は、オーラルケアの領域で成功していて、極めて利益率の高い会社でした。しかし突然、米国本社は当時世界最大の製薬会社に身売りすることを決定しました。一旦会社が吸収されることが決まると、買収側のマネージメントが入ってきて、何も自分たちでは決定ができなくなりました。当時私は新規性の高い優れた新製品を厚生労働省と米国本社に働きかけ開発していました。しかし新しい親会社が送ってきた上司たちは、私たちが開発していた新製品について全く理解がなく、開発を途中で頓挫させてしまいました。私はプロジェクトマネージャーとして全力を尽くして説明しましたが、一切理解されませんでした。私は本当に失望し、主が何をしておられるのか全く理解できませんでした。私はその時、通常の環境では主の助けがあるが、会社の吸収合併などの特別な環境では主も私を助けられないという極めて不信仰な結論に至りました。私は主が何をしておられるのかよく理解できませんでしたが、主の導きがはっきりするまで忍耐してとどまることを決めました。多くの同僚は様々な噂を聞き、不安になり会社を早く去りました。しかし会社は1年後に退職の特別パッケージを用意しました。私はそれを使って離職することができました。そして製薬会社で医薬品と医療機器の両方の経験があったので、 医療機器の最大手に転職することができました。半年後にはマネージャーから役員に昇進しました。その時初めて素晴らしい主の導きを理解しました。私は不平と不信仰に満ちていましたが、神の憐れみのゆえに何とか忍耐して1年間の苦難を経過できました。この苦難に満ちた合併がなければ、医療機器最大手で役員になるという待遇を受けることができませんでした。しかも特別パッケージ付きで退職しました。これらすべてを考えるとき、私はただひれ伏して神を礼拝し、自分の不信仰の罪を告白しました。さらに私は約15名の兄弟姉妹を彼らの紹介生活のために雇用することができました。私は献身を更新し、私はこのような不信仰の中で倒れかけながらも神の憐れみのゆえに忍耐することができました。結局神の導きのもとで、人の目には奇跡的に今の地位を得ることができました。私はこの職業を主に捧げ返します。私はこの職業も用いて必ず生徒たちと共に紹介を建造しなければなりませんと祈りました。私は2003年4月に転職し、紹介は2004年11月に魚崎集会所を購入することができました。祈り、おう主イエスよ、私に関係するすべての事柄は主の主権ある塩梅のもとにあります。それは私の天然の正常や性格、習慣がすべて取り壊されて、聖霊が私の中に新しい正常、新しい性格、新しい習慣、新しい美徳、新しい特質を作り込むためです。観難は私を訪れる恵みの化身であることを認識し、献身を更新します。どれほど困難な環境においても、霊を活用し、思いを霊につけて、主に信頼し、主と共に忍耐し、主の導きに従うことができますように。アーメン。